本日のゆる言語学ラジオスポンサーがついておりまして、
はい、
朝日新聞ポッドキャスト様ですね、
はいはいはい、
前も報告いただきました、
うん、
朝日新聞ポッドキャスト通称朝ポキではですね、
はい、
現場を知る記者を通じてよりリアルな情報が伝わるニュースの現場からをはじめメディアの今と未来を語るメディアトークなど計8番組が配信されております。
多いですね、はい、
水野さん最近出てなかった？これ
出ました。僕あのニュースの現場からに、
すげえな、社会派じゃん。ニュースの現場からに出て、そうですよ。ニュースの話した、
ニュースの話しましたよ。
おお、何？
もう現代人なら必ず知らなきゃいけない教養、
うん、
名古屋弁について話してきましたね。
どこがニュースなんだよ。
え？
あんた名古屋弁で喋っただけだろ。
違う違う違う。チーフパーソナリティのね、
うん、
神田大輔さん、
うんうん、
彼も愛知の、まあ、名古屋出身なんですよね。
うん、そうだね。
で神田さんが突然、うん、名古屋弁について語ろうまい。
もうその誘いすら名古屋弁で。
そうですね。できたので、
うん、
もう願ってもない話だと。
あの僕はねちゃんと覚えてますけど、僕ら初めて朝ポキ出させてもらった時にその日の夜の飲み会でちょっと神田さん名古屋弁で喋りましょうよって水野さん言い出して飲み会で二人でやってましたよね。
もちろんみんな通じる。
どんだけやりてんだよ名古屋弁の会話、は
い、っていう回もありますのでは
いはい、はい、
ぜひそれなんかも聞いていただけるとね。
そうですね。概要欄にそちらのリンクも貼っておきます。
堀本さんも名古屋弁喋れるようになったら呼んであげますよ。その時には。はい。
ちょっとそうですね。あの、180年後ぐらいに習得にはそれぐらい時間かかりそうです、ね。
はい。
まあ、そんな神田さんとかをはじめとした朝日新聞のいろんな記者さんが分かりやすく解説してくれるのが朝ポキの魅力となっておりますので、皆さんぜひ聞いてみてください。
うん、聞こみや。ね。
名古屋弁を引きずってますね、ずっとね。
みんなで聞こみや。ね。
この広告、神田さんにだけ受けてる気がしますね。リスナーはどうか知らんけど。
神田くん見とる？
ただね、この広告最終チェックするの多分神田さんだから、もう何の問題もなく OK 出ると思います。
ちなみに神田さんには、うん、水野さんは、ミャーの発音が悪いって言われてます。
うん、ああ、そうなんだ。
はい、
へえ、ネイティブチェック、細かくあるんですね。あ
の
ね、
下の方だと、うん、多分なんですけども、ちっちゃい矢になってるんですよ。
はあ、はあはあ。
聞こみゃーになってるんですね。
はあ、はあ、
でも、名古屋弁の元々の形としては、英語の後への中間母音みたいな。
うん、
やっていう、アポーとかの、
はいはい、
あだったんです。だから、僕は聞こみゃー。神田さん
は
聞こみゃー。うん、
は
あ
は
あ
は
あ、
なるほど。
ちょっと音的に違うんですけどね。
で、お互いにちょっと違いますよって言い合っている。
だから、あの、こっちが正しいよ、神田君。って神田君言っとった、僕に。うん、あの人、ちなみに、名古屋弁って、あとイが連続するとね、
うん、
エアになるんですけど、うん、それが強すぎて、
うん、
ハイブリッドのことをヘアブリッドって言ってました。
あ、いい話。はい、あるよね。あの、江戸っ子がコーヒーのことコーシーって言っちゃうみたいな、
はいはい、
そういうノリで、うん、いろんなもの変換しちゃうんですね。
そうっす。中部国際空港に向かって行く特急列車のね、
うん、
ミュースカイってのもあるんですけど、うんね、まあ、もちろん神田さん手にかかればミュースケア当然です、はい、
あいいね、うん、好感持てますね、
はい、
そんな神田さんがやっている朝ポッキー皆さんぜひ聞いていただければと思います、は
い、
必要だったかなこれ。
この
いらないです。
いらないです、はい、いらないです。
というわけで朝日新聞ポッドキャスト通称朝ポッキーは Apple Podcast、Spotify、Amazon Music など主要ポッドキャストアプリで配信中、
うん、
概要欄に朝ポッキーページの URL 番組の URL を記載しているのでお使いのアプリから気になるエピソードを聞いてみてください。今日おすすめしたね、水野さんの出演回なども貼ってあります、
うん、はい、
記者の方の熱量や現場の臨場感が伝わってくるのでニュースの解像度がぐっと上がってリアルな情報を知ることができますというのが朝日新聞ポッドキャストのご紹介でした。朝日新聞社さんスポンサーありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは本編をお楽しみください。
前回
はい
何の話だっけ、
そんなことある？
考えてください。お願いします。
これは使いましょう。これはサポコメと言わず YouTube に出しましょう。
前回、あの、否定表現の、ん？
うん、
とないの文法の話しましたよね。
はいはい。
で、あの話の肝ってのは、
うん、
妙な文法を、
うん、
んとないがしている。うん、というか、まあ、んですね。
そうだね。
が飛び地になってるよと。
甲府山梨ですかね。
はい、甲府盆地に、んがこうあって、
うん、
周囲がんじゃないものに囲まれていて飛び地になってるよと。
みんなは何々ないって言ってるのに、甲府の人だけ何々んになってるってやつでしたね。そ
うですね。はい。こういう妙な分布っていうのは、うん、やっぱいろいろな方言を見ていくとあって、
はいはい、
今回はまたもう一人のね、
うん、
容疑者、
ほう、
この否定表現みたいな感じで紹介するんですが、
うん、
それがですね原因理由の接続助詞、
うん、
これの方言系を、
うん、
の分布っていうのが
あんまよくわからない、
ちょっと妙でして
原因理由の接続助詞何々なのでとかそういうこと、
そうですね何々からとかね、う
ん、はいはいはい、
はい、だから雨が降るから、
うん、
今日は外出をやめようっていう時のからっていうのが、はいはいはい、うん、地域差があると
全国的に一緒の感じするけどな。
あ、本当ですか、
うん、
すごいね、
うん、
働いてないよ内政が。
あ、本当に、
はい、あ、関西とかだとさ、
あれだ、うちの親北海道の人なんですけど、うん、
はい、
うちの親父が言うのはダモンデとか言うわ、
うん、ダモンデはね結構三河っ とかだとダモンデだった気がしますね。特に今回取り上げたいのは、うん、関西に多く近畿かな、近畿に多く分布する堺、うん、
はあはあは
あ、雨が降る堺、
はあはあはあ、
外出はやめましょう、
ね、
というやつです ね、
はいはい、
ありますね。他にどういうのがあるかというとですね、
何々ゆえとかじゃない
武士
現代人言わねえか何々ゆえ
武士と暮らしてる
拙者、あの拙者だもん一人称が何々言うえって言おうと思ったら、
ね、ね、愛知だと、うん、僕も実際言いますけどでですかね、つまり
何々で
雨降るで今日いかんみたいな。
俺言わないわそれ。
あ、そう、
てかあんま聞きなじみもないわ
本当。でとか、まあだもんで、
うん、
雨降るもんでいかんとか、うん、っていう風なのがまあ愛知でよくある、
うん、
愛知これ一般的だと思いますね。で、
はいはいはい、
それから分かりやすいやつだと経営とかですかね、九州とかで
雨が降ったけ、
雨が降ったけ
気をつけなよみたいな
みたいなやつがあったり、はいはい
は
い、
なるほどなるほど。
まあで、多分一般的とか、まあ、東京だとからがやっぱ出てくる。
そうね。
あとね、沖縄、堀本さんお母様、
うちの母方が沖縄ですね。だからよじゃない、違うわ、
だからよあれでしょ、
そうなのよみたいな意味
だよね。ね、
なんだろう、
本島ですか。
本島ですね。
本島だとね、クトゥーとかトゥーとかク
いや聞いたことないけどな。
聞いたことない、
うん、うちの母方のおじいちゃんおばあちゃんも言ってなかったです、ね、
あ、そうですか、うん、まあなんかこういう地図がねあるんですけど、これがちょっと妙だっていう話をしていきます。
ほうほうほう、なるほど。
まあ、つべこめ言う前に一回地図また見てもらいましょうか。
はい、
はい、これが
おーすげー分布してるね
原因流の接続助詞の方言系の分布ですね、
はいはいはい、なるほどなるほど。あ、これ面白いな、うん、原因理由の接続助詞ってこんなにあるのか。
うん、
へえ、なるほど。
難しいね、ポッドキャストで聞いてる人だと。
まあでもなんとなく伝えられますよ。
はい、
東北にいっぱいあるのは何々酒とか、
うん、
何々酒、何々酒、
はいはい、
とかね、雨が降った坂みたいなやつが、
うんうん、
東北に割とあって、
はい、
関東は圧倒的にカラーですね。
そうですね、はい、
岐阜とか、うん、愛知とかにはいっぱいこれがある。でだね、
でだよね、
何々で、雨が降ったで、
雨降ったで、そう、あ、雨がも言わんね、あんまね、雨降ったで今日、
あーへー、うん、
おちょりゃーって。
あとね、四国にはね、
はい、
県だこれ、
あ、何々だ、雨降った県、
はいはいはい、
雨降った県出ていかんとこって、全部長屋で喋っちゃう。
熊本も何々だけんがかなりありますね、
うんうん、
僕の友人が熊本の人だからずっと言ってたこれ、何々やけん、何々だけんってずっと言ってたけど、
堀本けんだけんって言われましたじゃ
あいや言わないです小学生のいじり俺熊本の小学生だったらいじられてただろうね。
そうですね、堀本さんが理由原因になる場合はでもそうなりますもんね
そうだね、
あいつはけんだけん
そうね、これちょっと面白いなこの図ね、
はい、で、
うん、
今回題材にしたいのはですね、
うん、
堺とその堺に類する語形、
うん、雨が降った堺の堺ですね、
はいはい、で、この地図今堀本さんが見てもらってる、そして多分 YouTube 上に出てる地図で言ったら、うん、この堺の類がまとまってるの分かります。
堺、堺にってのがあって、酒、ハゲ、サキャー、サガ、
はい、
スケ、スケ、スケア、スケーに、
はい、
ケア、ケアに、キャーにがグループですかね、
はい、このグループなんとなくこうまとまってると思うんですけど、
うん、
これを堺類と今回は
うん、うん、
しましょうか。
博物学みたいなことしますね。輪廻みたいなことしますね。
知ってるかな。
すごいね。収集してこの辺同じ仲間だろうなってやってるでしょ。
ああ、そうですね。その堺の類だとしたときに、
うん、
ちょっとそれを見ていくとですね、堺って黒のなんか細長い丸ですよね。
うん、
まず近畿に集中してますよね。
そうですね。そうですね。滋賀県とか、
はい、
京都とか、
はい、
その辺に集まってるイメージですかね。
京都の人ってイメージあるわ。
そうですね。あ、何々やさかいって言ってるね、はい、京都の人。
はい。じゃあそっから目線を北、そして日本海側に転じてみましょうか。うん、
北日本海側ちょっとだから石川とかにもあるね。
伸びてますよね。
伸びてますね。
ニョキニョキニョキっと。
石川県かなり境だね。
つまり北陸まで結構行きますよね。
本当だ、富山もかなり境ですね。
でもっと言うと、うん、境類で考えれば東北にも伸びてません、うん、
サキャーとかスケとかも、ああ本当だ、新潟にかなりスケ、スケとかがあって、
はい、
スケアとかがあって、でその上山形とかにもあるのか、鮭とかがあるんだ山形とかに、
はい、
へえ。
ということでなんか西には伸びてないくせに東の日本海側にだけビヨーンって、
本当、
ね、しかも沿岸部ですね、
本当だ ね、
伸びてるんですね。
日本海側にギュイって来てて、でも、
はい、
太平洋側はずっと何々カラーだ、
うん、
これすごい
ですよ、ね、
奥羽山脈で分かれてんだこれ。
あー、そう、そうですね。
多分そうだわ。
はいはい。
へー。
そう。ちょっとこの地図、まず頭に入れてもらうのが大事なので。
ちょっと面白いね、これね。
はい。そう、うん、ということで、堺の類っていうのは、関西だけでなくて、なぜか北陸、そして日本海側の東北地方にまで伸びているっていうことをまず確認しましょうか。
うん、ね、うん、うん。あ、これすでに文法面白いですよ、結構。
はい、
うん。
沿岸部に伸びてると聞いたらさ、
うん、
前回聞いた内容を思い出すとさ、
うん、
何か浮かびそうじゃないですか。
前回の話は塩を持ってきてもらうのに、
はい、
言葉もその塩の元の人たち、
はい、
瀬戸内の人たちから輸入していた。
そうですね。
っていう話だった。
富士川水運を乗って来ていたと。
そうですね。っていう話だったと思うので、はい、同じような要領で考えると海沿いで交易が行われててさ、
うん、
京都とかの人が、
うん、
日本海側を渡って日本海を渡って、
そうそうそう、
じゃあちょっと近くの人とか、うん、北陸の人とか、
うん、
とやり取りしてたら北陸の人も同じように何々屋境っていうようになって、
はい、
それがだんだん日本海側で伝播していったから東北にも及んだ、
うん、
とかじゃないですか。
そうですよね、
うん、
そして江戸時代にはですね、多分これ日本船舶じゃないとやらないと思うんだけど、
うん、
北前船っていう、まあ、交易ルートが、
はあはあ、
交易ルートっていうか船かこれは、
はいはい、
ができて、
うん、
まあ、要は水運がね、うん、江戸時代にかなり整備されたんです
よ、はいはい、
この北前船っていうのは、
うん、
大阪から下関を経て、
うん、
北海道まで行くあの、ね、西回り航路っていう言葉も入試で出るので覚えるんですけど、
はいはいはい、西回り航路って普通僕ね、もうバスコダガマみたいなね世界一周する人のイメージですけどね。
はい、大阪から下関っていうのは西に行ってますよね、
うんうん、
でそっから、下関を経て北海道へ至るっていう航路があって、
はいはいはい、西回りだね、
はい、この海運船がこれまたね、あの商社みたいなことしてて、
うん、
これその船に乗ってるスタッフが商品買ってそれを売買することで利益を上げていたと、
はいはい、
商品を預かって運送する運送業者みたいな感じじゃなくて、
うんうん、
もうその船の上で
売買、はいはいはいはい、
上でというか船上で買った商品売るみたいなことをしているっていう意味で商社っぽいって僕は言ったんですけど、
はあ、ははあ、まあだから委託販売じゃなくて買い切りで仕事してるみたいな感じか、
そうですね、はい、っていうようなことをしていたカルチャーが江戸時代からスタートしていたので、
うんうん、
それで堺に類のものもね広がっていったっていう風に考えることできそうですよね。
できるんじゃないですか。
海運によって港によって、うん、そこで言葉が持ち込まれたと。
で実際そういう商売してる人いるんだもんね。
そうですね、うん、はい、ということで、うん、この北前船の寄港地と、うん、その境類の分布をこうまた重ね合わせてみます、
うん、はいはいはい、ぴったり一致するんでしょうね。
はい、そうするとですね、
うん、
ぴったり一致はしないんですよね
社会って複雑だな。
複雑なんですよ、ね、一致しないんや。それで同じように言ってくれればいいんですけど ね
水運でまたこれも運ばれてたんですねだったら綺麗なのに、
ね、うん、もちろんね北陸と東北はさ、
うん、
あのさっき言ったようにさ分布もしてて、
うん、
まあ多分寄港地もあっただろうから、
うん、
一致すると、
うん、
なんだけども、
うん、
このまた図見てもらうと分かるんですけど、
うん、
だとしたらさ、
うん、
そのまあ、下関通過してるわけだから、
うん、
山陰地方とか、
うん、
まあ、あるいはその瀬戸内
うん、
のあたりに堺がないとまずいわけですね。
確かにそこにめちゃくちゃ寄港してるわけだもんね、
うん、
確かにね。
なのに来ていないので、
堺類は
どうなってますか。
下関のあたりはですねかなり強いのが上向きの黒三角、つまりけーとかけですね、
うんうんうん、
あ、
ま
あ、
だからなんとかだけってやつですか、ね、
そうですね、
広島っぽいですね。
なんとかキーもあり、
あ、キーもね、
なんとかカラもある。
あ、カラもあるんだ。
うん、
はあ、まあということで堺類ではないということですかね。
堺類はね全然ないですね。
全然ないっす
よね。山口県に全然来てないわ。
そうなんですよ、
うん、
なんかどうやらこの北前船説みたいなのあったらしいんですけど、
うん、
どうやら調べてみると違うっぽいと。
はあ、
ということで今回は水運じゃなさそうなんですね、
うん、一筋なのでいかないですね、なかなかね統一原理で説明できないんやね
ねえ、うん、そうなってくれればいいんですけど ね先に、
うん、
あまり面白くない結論を言っちゃうと、うん、
はいはい、
単に陸路で広がっただけっぽ
いあんま面白くなかったあんまり面白くなかったですね
やる気は持ってください。まだ大丈夫です
危なかったですね。帰りそうでしたけど僕今危なかった。もう大丈夫ですね、
はい、
ここから大丈夫、ね、
ここから面白くないんで大丈夫です、はいはい、まあ、結局この北前船以前から、
うん、
機内からこう北陸東北に至る交流の道というのがあったらしいので、うん、まあ、これが堺を広めたんだろうというふうには言われてるんですけど、
うんうん、
面白いのはですね、
うん、
さあもう一度地図の東北地方を見ていただきますと、
はい、
どこでこの堺類って止まってますっけ。今イメージとしては、北陸から東北に向かって歩いていってるとします、うん、
ずっと歩いてますね。
そしたらどこで途切れてるかな。
ですね、秋田県に入った瞬間に、
うん、
四角ばっかりになってる、アンテとかエンテ とかになってるから
ね、どちら様ですかっていう感じの。
そうですね、何々あんってあんま聞いたことないな。雨が降ったんてってことかな。
ああ、そうね、か降ったあんてとか、
うん、
まあ降ったとも言わないのかもしれないですが。
そうね、
はい、ということで秋田のあたりで途切れてもうてますね。
本当だね、山形まではめちゃくちゃあるのに、うん、急に秋田入った瞬間になくなりますね。
うん、
不思議
で、まあこれ自体も確かに取り組みがいのある不思議なことなんだけども、うん、もっと注目してほしいのは、うん、そのくせさ、
うん、
青森とさ、うん、岩手の県境ってさ、なんか違う記号ありません、うん、
あるわ、同じ仲間のやつある、スケがある、スケが、
はい、だから、うん、まあ言ったらこれ飛び地みたいになってるわけですよ。また
そうっすね、
境類が岩手と青森の県境で、
うん、本当だね、
ポーンと生まれる、
またパーンと出現してる。あとね、僕今スケがある、スケがって言ったらめちゃくちゃなんかあの女性がいることを汚く言ってる人みたいになってないかなって不安です、ね、
うう
え、スケ版のスケって言うよね。
あ、え、スケ単体でいうことあんの。
スケって言うでしょ。
あ、そうなの。
まぶいスケって言うでしょ。
まぶいスケっていうの。
美しい女性をめちゃくちゃ下品にヤンキー言葉で言うとまぶいスケになるよね。
え、そうなの。
言わなるよ。
言わない、
ヤンキー漫画全く通ってないね、水野さん。
ヤンキー漫画通りましたよ僕。
え、本当に、はい、まぶいスケって表現多分クローズとか読んでた
ら、クローズあった、
出てくると思うよ。
マジか、
取りこぼしてます
よ。じゃあ見逃してますね。
でも今スケがあるスケのとこだけ切り抜かれたらやだなっていうのが今頭によぎって。
そんなこと切り抜く人いないよ。ということでちょっと一回ここの謎解きしましょうか。
そうだね、
飛び地現象、ね、
飛び地青森に急に出てきてる現象、これが興味深いね。
はい、でこの飛び地現象を別にすごくレアかというとそうでもない、う
ん、あ、結構あるんだ。
で、はい、なぜかっていうとですね、
うん、
これちょっと意外かもしれないですけど、
うん、
どっかがじゃあスタートになります、うん、で広がっていきますよね、
うん、
である地点では特有の事情があって受け入れられないというケースあるわけです、
うん、
まあそれはね、止まってる場所っていうのはそうですよね。
うん、
だから境類がわーっと来ます、
はいはいはい、
それがまあもちろん境から形をちょっと変えてるかもしれないけれども、うん、どのあたりかまで来た時に、
うん、
典型的にはもう境に当てはまるところの体型がガチガチにできていて、
うん、
置き換えると、
うん、
今度は別のところの要素と対応が取れなくなって
な
システム上不備が起きちゃうケースっていうのが言語の体型だとあるわけですね。例えば言語の例で言うと、
うん、
鳥取岡山広島東部のあたりの純接確定表現と逆接確定表現っていうのはある程度見た目が対応していて、具体的には純接確定表現なんとかなのでってやつですね、これが K で、逆にこれの逆接バージョンは軽度とか軽どもになると。で同じように例えば徳島とか愛媛のあたりの逆接確定と純接確定っていうのもある程度対応があって、県が純接確定で、
うん、
それに対して逆接確定は剣どもとか剣どっていう風に、
うん、
つまり A っていう語源に対してそれにどもとかどをつけると逆接になる、
うん、はいはいはい、
こういう場合ってのは単にその純接確定の新キャラ境みたいなのが入ろうと思っても、
うん、
対応が崩れちゃうから、
はあはあはあ、なるほどなるほど、そうだね、境に境どもって対応させたいんだけどそんな言葉ないから、
そう、剣どもと境になったりすると美しくないと感じるわけですよね。
なるほどなるほど、
どもだけつければよかったのにってなるので、
はいはいはい、
こういう地域ってのは体型がガチガチに、
なるほどなるほど、
なっているので、
なるほどなるほど、
新キャラがポットで一箇所の席だけ取りに行くってことがあんまりできないんですよね、
はいはいはい、イメージあれですかね、なんかペアで仕事してる職場みたいな、うん、もう通貨の中で、
はいはい、
A さんと B さんがもうかなり双子で、
うん、
めちゃくちゃお互い意思疎通取れてるからめっちゃ難しい仕事2人組で、
はい、
コンビでもうガチガチにやるフローが固まっていて会社的にもそういうマニュアルを作っちゃった、うん、
はい、
そこで A さんの職の経理なら経理で、うん、俺も同じことできますぜっていう新入社員入れたとて、
うん、
B さんとの連携はお前 A さんほどできねえだろってなって、うん、結局 A さんのすげ替えできないなってなって追い出された、
そうですね、
みたいな現象ですね。
導入コストがかかったということですよね、
うんうんうん、
ということでなんか人に例えるとすごく悲しいんですが
確かにそうでしたね。
まさにまあだから例えば津軽だと、まあ、純接逆接っていうのがハンデとバッテみたいにこうなんか手で対応していたりだとか、うん
はいはいはい、
それから下北のあたりだと捨てと立ってみたいに手で対応していたりとか、
うんうん、
こういう感じで語形のなんか統一感がなんとなくあったので、
そうだね、もう組み合わされてるから、
ここにその境類みたいな人がどうもって、はいはいはい、新入りですこれよかったらどうですかって言っても他の関係の間ではあんまりいいキャラじゃなかったわけです、
ね、そうだね、だから単体では結構多分力あるんだよね、みんなそれ来た時に、うん、あいいじゃんって言って使い始めてるのに、
はい、
そこはもうガチガチに組み合わさってるから使えない、だから分かった、あれだお笑い芸人で、
うん、
めちゃくちゃ面白いお笑い芸人でどこ行っても受け入れられるダウンタウン松本人志さんなんだけど、うんうん
はい、
ザ・タッチの2人の間には入れないじゃないですか達也に松本人志さん変われないじゃないですか
幽体離脱とかのタイミングが全然合わない、
ね、意味がわからん
あ、いい例え、いい例えか
タイミング合わないとかでもない、それやっても意味わからん
誰だ、
カズヤさんから松本人志さん出てきても全然幽体離脱じゃないから、
あ、それだ、
これだよね、
そういうことか、
そういうことよね、
なるほど。今ね、ドンピシャン例えをいただいたばかりなのに申し訳ないんですが、うん、はいはい、その例えで理解しようとするとここからちょっとわけわからなくなってしまうかもしれないんですが
じゃあやめましょうか、はい、なるほどね、
頭にじゃあ松本人志さんとザッパッチのコンビを浮かべた状態で聞いてもらうと
うん、わけわかんなくなるんじゃないの、
うん、わけわかんなくなると思いますよでもその状態で聞いてもらうと
それならじゃあ一回やってみますか、
はい、言語の場合は、うん、その堺がじゃあ、受容されないとします、うん、青森、下北とか、うん、秋田とか、うん、で受け入れられなかったとしても、うん、貫通してその先の地域に行くんですよ。
はー、
行くケースがある。
へー。
つまりそこでブロックされて止まるのではなくて、うんうん、その先の地域まで広がる余波みたいなのがあって、
そうなんだ、
その結果先の地域に境類が現れるみたいなことが起きちゃうと。
直感と合わないけどね、それだってそこでブロックされてたらその先の人に伝わりようなくない？
うん、まあ、ただ それって人が全く動かない過程ですよね。動かないと隣り合った地域から広がっていくので止まりますけど、ある程度の動きがあれば、
まあ、
その先の地域まで行くこともあるわけなので、
まあ、そりゃそうだよね。山形の人って、うん、別に秋田にしか行かないわけじゃなくて、うん、船でちょっと青森まで行ったりするもんね。
そうですね。ということで先ほど見たような、うん、青森と岩手県の県境に突然境類が現れる、うん、
なるほどなるほど、
こういうまあ飛び地的な分布っていうのが起きたわけです、
ね、なるほどなるほど。
一応フォローしておくと、うん、西日本はじゃあどうだったのかっていうと、うん、さっきなんかその鳥取とか徳島とか、うん、愛媛とかでは綺麗な対応があるっていう例として出したんですが、うん、ただその西日本で他の地域だと別にあんまり対応してないような形式を持ってる、
は
あ
は
あ、つまりガチガチじゃない体系の地域も全然あるみたいなので、うん、何が言いたいかというと、西日本にじゃあそういう事情があるから広まらなかったんだっていうわけではなくって、うん、まあ、単にこの境類っていうのが西日本、つまり中国より先ですね、うん、には単に全く伝わらなかったと考えるのが無難ではないかとは書いている。
うん、対立があって入ってこれない場合がある。だからザタッチがいるから松本さんが入れない場合もあるんだけど、うんはいはい、必ずしも西日本に行かなかったのはそれだけの理由じゃなくて、
そういうことです、はい、
普通にザタッチがいないところ、うん、だからもうバラエティ番組で MC の席空いてます、はい、みたいなところもあったんだけど、そこには偶然松本さんが抜擢されなかった、
はい、
ってこともある。
境類は入ってこなかったっていう、うんうん、そういうケースもあるみたいですね。
なるほどなるほど。
で、うん、ここからめちゃくちゃ興味深い結論に大西先生が至るんですけど、はいはい、なぜじゃあ、うん、その北前船は堺を運ばなかったんですかね。
うん、確かにね、
藤川水運の場合は運んでましたよね、ステージの運を。
そうだね、運を運んでた、はい、塩と一緒に運んでたのに同じこと起こりそうなのに起こらなかったんだね。
そうなんですよ。
なんでだろうな。
共通点としては水運を使っている交易があった、うん、経済活動が行われた、う
ん、一緒じゃん
っていう点はすごく似てるじゃないですか。
一緒じゃん。
ただ、
はい、
この両者は性質が異なるから運ばなかったんだっていう、うん、
面白いよ
結論を持って、
面白そうな予感めっちゃしますよ今。
はい、もっと言うとね、うん、もう一個共通点あって、うん、どちらもね塩はね運んでたんですよ。
あ、塩は運んでたんだ両方。
塩も運んでたんですよ、北前船。
北前船もね、
はい、
は
ー、もうほとんど一緒なんですよ。
そうだね。
ただ富士川の交易の塩っていうのは、うん、内地の人たちなので甲府盆地っていう内陸側 のところなので、うん、必要不可欠なんですね、
うん、まあないと死んじゃうもんな、うん、塩食わないと。
はい、ところが北前船が運んでいた塩というのは、うん、人の生命を支えるものではなくて、うん、蝦夷地から上方に移送する漁獲物、魚とかですね、うんうんうん、の保存処理のためだった。
はあ、なるほど。
つまり塩ってのは目的ではなく手段だったんですよ、うん、北前船は。
うん、まあ鮭とかね、はい、産ないようにめちゃくちゃ塩じゃけんしようみたいな、はい、塩効かせようみたいなやりますもんね。
そう、ということで先生の結論としては、うん、生活必需品の運搬は言葉も運ぶが、利潤を追求する交易は言葉の伝達をしないんだっていう。
マジマジ、それすごない、
うん、
それすごい。まあでも
確かに死活問題なわけですよね。
でも確かに塩めっちゃ欲しいよってなってる時に、おい塩持ってきたぞって言ったら、ありがとうっつって、うん、あの感謝しすぎてそいつの言葉ちょっと真似ちゃうみたいなことありそう、うん、
このさ、生活のために必要な場合ってのは、うん、多分 利潤追求のための交易と、うん、コミュニケーションの結構質も違うんじゃないかと思うんですよね。
そうだね。
で、そうすると向こう側の話し方ってのをある程度映るみたいなこととか、うん、受け入れる土壌みたいなのがあるのかもしれないですけど、う
ん、はいはいはい、
それがあんまり利潤追求の交易ではない。
まあビジネスライクな感じするもんね。
はい、
よし来た、ありがとう、よく来たなみたいな感じじゃなくて、はいはい、また運んできたのね、うん、じゃあなんとかいくらねみたいな、全然言葉映らなさそうですね。なんか
大西先生さ、こっからさ、うん、レトリックで押すのよ。
ほう、
へえ、確かにと思ったら、うん、実は現代だってそうじゃないかと。
どういうこと？
東京と大阪の人の動きなんて、うん、昔に比べたら相当な数に上るはずなのに、
新幹線でむちゃくちゃ行
き、ね、新幹線と飛行機で移動する人々がいくらいても、うん、東京の人は言わへんとか言わんって言わないじゃないかと。
ならないね、
うん、
本当だね。
ちゃんとこんなにこう往来の激しい現代でも東西対立は残ってるじゃないかと。
本当だね。
方言の多様性があるんだから、はいはい、まあ、それはもしかしたらそういう人の交流の質、はあはあ、人の動きの質によって、映る方言映らない方言っていうのがあるんじゃないかっていう結論が前回のんの謎、
うん、
んが塩とともに運ばれたの次の章にこれが来る。
めちゃくちゃおもろい、素晴らしい。おもろおもろ、俺それ以上ないやろって思ってたんですよ、うん、
その、うん、の話、
塩と一緒に運が運ばれてきた
すごいな
っって、へえ、言葉も運ばれるんだ、でもうサビだなと思って、
ないよなっつってね、
したら運ばれない事例もあって、その2つの差を教えてくれる。
そうです、
素晴らしいじゃないですか。
そしてそれは我々が現代でいっぱい出張してるのに言葉が変わらないのと一緒じゃないかって言って、
すげー、
第2章終わり。
めちゃくちゃいい、
痺れるでしょ。
え、俺大西先生と喋ったら大西先生の喋り方映るかもしれない。
生命に直結する。
嬉しすぎて、うわーすごい救われてるってなって、めちゃくちゃ言葉映る危険性ありますね。
関西の方なので、
あ、じゃあ関西弁になるわ。
国語圏の先生なんですよ、
はいはいはい、
今だから国立にいらっしゃるんですけれど、はいはいはい、調べればね、大西先生の講演とかのね動画も出てきてね、ゴリゴリの関西弁ですね。
関西弁になってしまうかもしれない。
いやもうね、この先生ねすごいんだよね。だから第2章のタイトル、儲け話は言葉を伝えない、
は
堺と海の道。
いや、儲け話は言葉を伝えない、やばいわ。めちゃくちゃいい。
いいよね、
すげえフレーズだ、
痺れるよね。
っていうかさ、それめちゃくちゃ示唆に富んでてさ、
うん、
大阪出張行く人いるじゃないですか、
はい、
関東から、
うん、
で関西弁映る人と映んない人いるじゃないですか、
はいはい、
あれの差もちょっと感じるよね。映る人って割とビジネス抜きでもうコミュニケーション取ってる人、
うん、
まあ、周りの人と仲良くなったりとか、
はい、
飲み屋街で飲み歩いてるみたいな人って、うんうん、多分関西弁映りそう。
映りますね。
で逆に、いや俺仕事で来てるだけだからって言ってビジネスライクな態度の人って映らなさそう、
うん、
これまさに儲け話は言葉を運ばない
ですよ ね。 そうですね。そこで一つ伏線回収ですね。
ほう、
僕の鳥取大学にいた友達は関西弁になってました。なぜかというとアホな心をいっぱい覚えてからです。どうでしょうか。何点でしょう今回の台本。
あ、すごい前でやってた、あったね、肘をクイクイクイみたいな、
は
い、
あの彼
コール持ち帰ってきたやつ。本当だ、コール持ち帰ってきてるってことはもうビジネスライク抜きで、
はい、
普通にコミュニケーション取ってるから、うん、それで関西弁映ってる、伏線回収ですね。
そうですね、彼は就職で、うん、福岡にいたら福岡弁になりました。
あ、知らんけどそいついいやつだな。知らんけど。
ね、そいついいやつ。
めっちゃいいやつだと思う。
めちゃめちゃいいやつ。
あ、いいじゃないですか。
あ、そいつの一個豆知識言いますと、
はいはい、
TOEIC を受験して、うん、全部4をマークしたやつより点が低かった。真面目に解いた結果。
すごい、ファクトフルネスの最初みたいな。猿が答えた方が強いぞお前よりみたいな、
はい、
あ、すごいね、
信じられないぐらいアホなキャラクターだったんですけど、めちゃくちゃアホですね。
英
語できなさすぎて、
いやでもアホだけどそいつめちゃくちゃ好感度高いよ、うん、やっぱいろんな行く先行く先でその言葉に染まっていくってことは、みんなとなるべく友達になろうって思ってるタイプなんだね。
そういうことですね。
今の生活必需品は言葉を運ぶ、
はい、
聞いて僕真っ先に思い出したのカーゴカルトなんですよ。
カーゴカルト
知ってる？カーゴカルト
知らない。でもだから船と、
そう、
まあ、
積み荷かな、
はい、
積み荷信仰、
カルトで、あ、
カルト、カルト、カルト宗教、
はいはいはい、
信仰の方ですね、
はい、
積み荷カーゴを信仰する、はい、カーゴカルトっていう概念があって、
はい、
主としてメラネシアに存在する信仰、
はい、
先祖の霊または神が天国から船や飛行機に文明の利器を搭載して自分たちの元に現れるという物質主義的な信仰らしいんですよね。
え、なんか外部から急にすごいテクノロジーがもたらされることを説明しようとした
って
こと、
まあ、っていうか、あ、でもそうそうそう、まさにそうで、
はいはい、
これ文化人類学で結構言われてるやつらしくて、うん、僕もすごいざっくりした理解しかしてないんで合ってるか分かんないですけど、まあ、原住民の方々から、
うん、
ネイティブからすると白人がめちゃくちゃ大量のいい荷物を持ってる理由がよく分かんなくて、
うんうん、
彼らの世界観だと呪術的に彼らが獲得したに違いないと、
はい、
つまり我々の元にもいつの日かカーゴが、
うん、
積み荷がやってくるだろうと、
は、
神から訪れるだろうっ って言って積み荷を待ち続ける信仰みたいなのがあったらしいんですよね。
うんうんうん、
でこのカーゴを受け入れるっていうのが彼らにとって大イベントらしくて、
うん、
受け入れ準備をするぞみたいな時がたまにあるらしいんですよ、
うんうん、
指導者がそういう時があるらしくて、でそうなると凄まじい興奮状態で、
うん、
みんなトランス状態で訪れる飛行機とか船とかを待ちまくって集団でダンスを踊ったり歌を歌い続けたり水平線を見つめたりすることに先進する。
現地に着陸するんじゃなくて上空を遮るとかっていうこと？
着陸するらしいです。要は内陸部だと典型的には飛行機だし、
うん、
海だと典型的には船だから、要するにその白人たちがやっていることを見て、
はい、
我々にもあれが来るに違いないっていう感じで、
うん、あーなるほど、
信仰が生まれていくらしいので、まあ、地域によって違うらしいんですけど、
うん、
飛行機でやってくるのを見てる場合には滑走路を自分たちなりに建設して受け入れ準備をする。でめちゃくちゃトランス状態で歌を歌ったりしながら、はい、来い来い来いってやって、
はい、
その間に日常のルーティーンが放棄されるので村がどんどん荒れていったりして、だいぶやばかったりする、
狂わせてるね
っていう、そうカーゴが人生活必需品がやってきて、
うん、
豊かになるんじゃないかっていう感覚がめちゃくちゃ人を狂わせるんだなっていう、
うーん、
カーゴカルトっていうのを知った時そう思ったんですけど、
はい、
やっぱだからそういうことよね、受け入れるときにさ生活必需品がやってくるぞってなったら、まあ、ある種のトランス状態みたいになるのって
、うん、
まあ、人間の差がというかトランス状態って言ったら怒られるか
何を想定してるの君は。
いやトランス状態でもそうじゃない、
まあ、
塩ねえよっつって、
うん、
これもうこのままだと死んじゃうよみたいなときに塩来たらやったーってやっぱなるよ、ね、
はいはい、
テンションの上がり方が全然違うよね。
そうっすね、だからまあやっぱり接する態度は全然違うんでしょうね。
うん、
我々ってもう生活必需品を直接どこかからもらってるっていう感覚がなさすぎるので、
そうだ、ね、
あまりにないからもうその感覚あんま分かんないと思うんだけど、
うん、
多分全然コミュニケーションの質が違ったんじゃないかとは思いますね。
そうだね、
はい、
そっか、だからうちの親の口癖とかさ、
はい、
俺子供の頃結構同じように喋るようになった、
うん、
真似するようになっちゃったけど、あれ飯とか運んできてくれてたから感じない
まあでももちろんやっぱりあの強く関わる人ですから口癖は移りますし。
そうだよね、
尊敬し、
ってことはさ親戚の子供とかにさとんでもない額のお金とかめちゃくちゃ渡し続けたらさ、
うん、
めちゃくちゃ言葉移る可能性ある
接触頻度がちょっと少ないかな
ちょっと足りないか、
もうちょい会おうか、
足りないか、そうですね、うん、
あと何が目的それは
いや面白いな、俺の言葉同じになったら。だから分かった分かった、そいつを塩を与えない環境に置いて、うん、俺だけが塩を持っていくようにすれば俺の言葉遣いが移る、
堀本さんにまず必要なのは人文学でしょうね、はい、
そうです、あとモラルかもしれないですね。
そうですね、はいということで、今回はですね、うん、この前回に引き続き言葉の地理学、方言はなぜそこにあるのかという本を題材にして話してきまして、
うん、
この全4回のシリーズを通して話したのは言語地理学という、
はいはい、
言葉っていうのを地図の上に置いてみたらどうなるかっていうような研究ジャンルの知見のうち、
うん
うん、大西先生がピックアップしためちゃくちゃ面白いものを話してきました。
素晴らしい、めちゃくちゃ面白い。たださ、うん、面白さにかまけて俺素晴らしいってめちゃくちゃ言ったんだけどさ、
うん、
これ本当なの？
わからん
あ、そうとも考えられるっていう話ですかね。
それで言ったら、うん、断言は避けてますね。
なるほど。
例えば方言はなぜ存在するのかとか、方言はなぜそこにあるのかっていうのが、
うん、
本の題になってるんだけれども、
うん、
わからん、そうだ、そうだ、
はははは、
そうですね、あのね、そこ言うわ、後書きにね、そう、僕書いてあって、一作目のね言葉の地理学の後書きに、
うん、
そこについて書いてあっていいなって思ったんですよ、
うん、
ちょっと抜粋しますね、
はい、
ここで出発点を再確認しましょう。方言はなぜそこにあるのかという疑問に対する答えは十分に示すことができたでしょうか。それに対する回答は残念ながらまだです。本書ではいくつかの事例に対する分析やそれらの基盤となる考え方を示しましたと、
うん
だけれども、未解明なことが多く最終的な結論にはまだ至っていません、
うん、
道半ばのものを見せつけられても困るという声もあるかもしれませんが、研究というのはそういうものであって、
うん、
常に途上にあるからこそ生きた研究なのだとご理解ください。
誠実、
うん、誠実です。
大西先生の言葉やっぱ映るわ、あったら
最後ね、大西先生9章の締めかっこいいのよ。
ほう、
前後の文脈を言うと、言語地理学っていうのはまあ、言葉の地理空間を通して考えて、
うん、
人間とは何かという問題に接近することを目指していると、
うん、
っていう再定義を大西先生が試みたので、言語学とか日本語学とか国語学っていった言葉の研究だけじゃなくて、地理学とか歴史学、民族学、社会学みたいなのの交流が必要になるよと、
うん、
いうことがあった後の最後のこの一段落、
はい、
いきますね。歩きながら考えよう。わからないことは道行く人に尋ねればよい。方言調査をしているとき、おじさんやおばあさんから聞く何でもない話の中に解決の糸口が見つかることはよくあることだ。 こんな旅が続くのだ。面白そうだと思った方はどうぞご一緒に。おしゃべりしながら歩くのもまた楽しいことでしょう。で終わってます。
素晴らしい。いいね大西先生、メタファーにもなってるじゃんそれ。
うまいのよ。そう
ね、共にわからないものに向かって歩いていこうっていうののメタファーにもなってるし、実際フィールドワークもそうだと、
は
い、おしゃべりしながら歩き回ることでいろいろ謎が解けていくと、
うん、っていうのが9章の最後に持ってきてる。
おしゃれ、
おしゃれだよね。
大西先生ね、すげ
おしゃれ。
大西先生すごいわ、うん、めちゃくちゃイケてますわ。
はい、っていうのが1作目のところで、
はいはいはい、
で、うん、2作目がこの方言はなぜ存在するのかって、このまま2作まとめて僕はおすすめしている。
概要欄にリンクがございますので、
はい、
皆さんも買ってもらえると良さそうですね。
で僕ね大西先生のファンになったの、
うん、
だからあのもっと硬そうなやつ言ってみたの。
お、現代方言の世界、これは硬いな。
シリーズに現代日本語の世界6、現代方言の世界読んだの。
硬いっすね。
これもね確かに硬くて、章、うん、とかは
あーもう方言の定義、言語と方言、基礎語彙の音韻対応、ああちょっと面白くなさそう、
ね、硬そうじゃないですか、
うん、
でもやっぱ大西先生嗅覚えぐいから、
はいはい、
おもろい例をめっちゃ紹介してくれるから、
こんな硬そうな本でも事例面白いやつ持ってきてくれるんだ。
サービス精神
ありがたいですね。
あとね、それ使い回しはいいのに、
うん、
新ネタ、これの方が古いんだけど、
うん、
新ネタをめっちゃこっちに書いてるの。
えらい、
あの言葉の地理学とか方言なぜ存在するのか、だから多分大西先生の中にもっとおもろい引き出しいっぱいあって、
そうだね、
そのうち特に面白いものをピックアップして一般向けに書いたのがこの2作。
すげえ。
大衆館から出てる2作だと思います。
すごい、大西ファンがこれめちゃくちゃできた回じゃないですか。めちゃくちゃ好きよ大西先生。
そうですよ、国語圏にいらっしゃいますから。
素晴らしい、はい、嬉しいね、うん、
ということでこの2作を元に言語地理学の話をしていきました。
そうだね、あと国語圏にいらっしゃいますからに嬉しいねは意味がわからない。
同じ東京都に大西先生仕事されてるんだからやった。
あ、そうか、それ合ってるのか。俺の嬉しいねっていうリアクション、今言った後に何が嬉しいんだろうなって思ったんですけど、そうか、同じ東京にいることが嬉しい。
ら僕らが納めた都民税とかはもしかしたら回ってるかも。
そうだわ、俺、うん、都民税払ってるわ、うん、使ってください大西先生。いくら回るか知らないけど。じゃあ方言シリーズ4回とりあえずこれで終わりです
ね、はい、そうですね、はい、
思ったより面白い。
あれ、
よかった、トウモロコシから入ったから。これダメかな。
もうついに相方クビ。
こいつダメかもしれんなって思ったんですけど、うん、いや
張ってます、
面白かったっすわ。でしょ、いい、さすが腕ありますわ。
しかも全部ねキャラクター違うんですよね、うん、
は
トウモロコシの場合は舶来のものが来たことによって言語変化が起きたっていう話でしたよね。
そうだね、
海外からトウモロコシがもたらされた、でそれによってどう呼ぶかっていうのの分布が気温によって分かれていたって話じゃん。で次のジャガイモっていうのは類推、連想によって言葉が変わっていくよっていう話でしたよね。
なんだっけ元のやつ、聖太郎みたいな、
聖太夫からスタートして甲州芋と聖太夫の2系統から大きく分かれていってって話でしたよね。で今度のんの話っていうのは水運によって言葉が変わった事例でしたよね。それは生活必需品を運ぶという水運だと言葉が変わるんだと。で逆にそうじゃないものは変わらないっていうのが4回目で、
全部違うパターンだね。
そうなんです、つまり方言ってのを見ていくと実は言葉がなぜ変わるのかっていうの資料はいっぱいあるんですよ。
素晴らしい、そうだわ、あ、うん、外観できてるわこれで結構。そういろんなパターンあるんだっていう。
ただそう、大西先生のこの本はもっといろいろパターンあるよっていうのが、
はいはいはい、
あ、
まだあるんですね。
そう、同音衝突とか、
はあ、
同じ音のやつ来ちゃったよっていうことで体型が変わっちゃうとか、
はいはいはいはい、
あったりするので、うん、あのそういうものを網羅的に知りたいよっていう人だったらこのあたりを読むと多分いっぱい出てくる。
あ、素晴らしいですね、はい、だからあれでしょ、飢饉救ったっていう素晴らしい功績を持って聖太夫はジャガイモの名前になった、うん、聖太夫になった、うん、ということで、
はい、
水野さんもこれ素晴らしい台本を今日書いてきたので、うん、この番組これから水野にします。
チャンネル名
水野のスピーカーを務めます水野ですって自己紹介してもらって、
大西にしましょうか。
あ、そっか、大西先生の方が偉いのか。
大西先生がいいもの書いたから、
あ、そうか、大西卓一郎チャンネル言いますか。
あ、嘘だね、それは嘘だ。もう
あ、これ嘘なのか、聖太夫と同じシステムしちゃいけないのか。
そうです、ね、
YouTube チャンネル名は、はい、難しいな、
うん、
僕岡田斗司夫さんの言説とか結構感銘受けたりするんで、岡田斗司夫チャンネルやってもいいんですかね。感謝して聖太夫と同じシステムで。
そうですね、で類音牽引が起きて岡田斗司夫に似た響きの団子になったりしてね。
何になるんだろうね、岡本太郎とかになるのかな。最終的に岡本太郎チャンネルやってる可能性ある。
ただそれがそのギャグではなくて現実に起きたんだよっていうね。
そうだね、う
ん、
すごい、だから
そういう連想力、
事実は小説よりもきなりというかね。
そうです、はい、
凄まじいな。
ということで結構方言っていうのはいろいろな角度から扱っても面白いので、うん、僕も今実はちょっと方言についてもっともっと調べている、
うん、
他に読んだ本とかもあるし、あと名古屋方言の話も
あ、そうだ、ね、
する予定なので、ね、また今後もちょっと方言シリーズはちょくちょく出てくると。
いいですね、
なのでこの1年間は、
はい、
オノマトペと方言、これがほとんどになるかなっていう、そういう直感が。
なるほどね、はい。ゆる言語学ラジオって言いつつ、オノマトペと方言の話ばっかりやるラジオですね。
そうそう、あ、方言オノマトペの話もしますか。楽しみ、お楽しみに。
ね、ベンズの共通点もあんな。なるほど、方言かつオノマトペのとこもあるんですね、ありますね、ちゃんとね、はい。じゃあ楽しみにしております。はい、それではそんな感じで、引き続き面白かった方はチャンネル登録、高評価、感想のコメントとかですね、大西先生へのねぎらいの言葉とかもお待ちしております。
買ったよとかね、読んだよとかね、
読んだよとかね、
そういうものも欲しいですね。
あと皆さんのおすすめの盛大レシピとかもね、送ってくれるといいです ね。 そうですね、工房レシピと言ってもいいかもしれないですね。
工房レシピと言ってもいいし、豪州レシピと言ってもいいし、ごろうた
レシピと言ってもいいし、あったね、なんだっけ、平助レシピみたいなのもあったよね。平六だっけ、
平六やごろうです。
平六レシピ、やごろうレシピもお待ちしております。はい、以上、今回もお願いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゆる言語学ラジオの初の書籍が出ました。この本の中身は、
なぜ今、って言ったんですか。あのじゃダメなんですか。
いや、全然わかんないですけど。
その答えがわかるのがこの本です。
面白そうですね。
概要欄にリンクがあるので、ぜひ皆さん見てみてくださいね。